ております。天地の作り主、生ける真の神様、あなたの尊い皆を称えます。あなたは御一人子を与えてくださったほどにこの世を愛してくださいました。私たちはこのことを通して、この世界にはたとえどれほど多くの困難な問題があろうとも存在する意味があり、また希望があると信じることができます。このことを心から感謝します。しかし私たちのこの世界では、あなたがご存知のように、いまだに争いが絶えず、多くの人が紛争解決の手段として暴力が最も有効であると信じています。どうかすべての人々がこの愚かさから解放され、あなたに示された愛の道に立ち返り、剣を隙に打ち直し、戦いの叫びを平和の歌に変えることができますように心から祈ります。神様、世界中の多くの人々が貧困と不平等に苦しんでいます。またあなたがはじめよく美しくお作りになったこの世界が、この地球の環境が、今や人間の高ぶりによって極度に脅かされ、すべての被造物がうめきの声を上げています。主よ、私たちの世界を憐れんでください。そしてどうかあなたの正義と公平が、あなたの愛と真実が少しずつでもこの世の中で実現に至りますようにお導きください。このような時に、沖縄には先進国の首脳たちが集まります。どうかこの人々に自分たちに与えられた重い責任を自覚させてください。そして人類にとって、この地球の将来にとって本当に必要な努力を直ちに始めることができるように、あなたの英知を与え、また勇気を与えてくださるように祈ります。平和の主キリストを信じる世界中の教会、またあなたを信じる者たちの群れをお強めください。平和の福音を述べ伝え、言葉と行いをもって証しをするためにお持ちくださいますように、そして私たちのこの小さな教会もあなたの御心に従って歩んでいくことができますように力をお与えください。教会に属するすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。あなたの恵みと祝福がありますように、特に問題を抱えて苦しむ人々、病める友と、それを見守るご家族、悲しみのうちにある友、お一人お一人を顧みてくださいますように、体調が優れず、またご高齢のためにこの礼拝に出席できない方々をどうかあなたが今日も守りください。旅にある友の旅路の平安をあなたが守ってくださいますように、若き友の上にあなたの豊かな恵みと導きがありますように そして幼い子供たちに特にあなたの守りをお与えくださるように祈ります。この地域に住む多くの市民の方々の上にあなたの恵みをお加えください。この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださるように祈ります。私ども一同にあなたの祝福をお与えくださり、新しい喜びと力を持って家路に着くことができますように、顧みをお与えください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。ルカによる福音書に基づいてお話を申し上げて、ずっとそれを続けてまいりましたけれども、それが一段落したと私は考えています。そのことが一つのきっかけになりまして、今度は何をテキストに、説教のテキストに選ぼうかなと思っていました。で、先々週から祈り会で旧約聖書のエレミア書を読み始めたところです。で、そういうこともありまして、今日はその冒頭の部分を説教のテキストに選びました。で、エレミアという人が預言者としての活動を始めましたのは、今日のところの2節にユダの王ヨシアの治世の13年と記されてありますように、そこから計算いたしますと、だいたい紀元前627年のことであったと考えられています。で、ざっと説明いたしますと、その頃ユダヤを取り巻く世界は大きな転換期を迎えていました。その100年ほど前に北王国イスラエル、当時ユダヤ民族は2つの王国を持っておりまして、北王国イスラエルと南王国ユダですが、その北の方のイスラエル王国がアッシリア帝国によって滅ぼされています。722年という年に滅びました。そのアッシリアが100年経った今頃ではどうもその勢いに陰りが見え始めていた。一説によりますと、スキタイという騎馬民族がその領土内を荒らし回っていたということであります。で、そのことも一つの理由であったろうと思いますけれども、地上のすべての王国というものは、あるいは地上のすべての国家というものは、文明というものは起こる時もあるし滅びる時もある、そういうものです。いずれも永遠ではありません。指物力を大きな力を持っていたアッシリアも、そういうこともあってだんだんと、滅亡に向かっていました。そこへ新バビロン帝国というのが起こります。やがてこのバビロンによってエレミアの故国である南王国ユダは滅ぼされるわけですが、紀元前587年のことです。そして都のエルサレムが陥落いたしまして、主だった者たちはバビロンに強制連行されます。で、これが名高いバビロン捕囚であります。で、その頃までの約40年間、世界史的な大転換期と言ってもいいと思いますが、そういう転換期のただ中でエレミアは預言者として活動しました。一体預言者というのは何なんでしょうか。普通、予言ということを書くときに、あらかじめという字を、簡単な方の字を書いて予言と書きます。 しかし聖書の預言者っていうのはそうではないんですね。あらかじめ何かを言い当てるというようなそういう人ではありません。もちろんそういう面もありますが、一番大事なのは神様からの言葉を預かってそれを人々に伝えると、そういう意味で預かるという字を書きます。私たちは意識的にこの預かるという字を書いて預言というふうに言います。で、そういう人が預言者でした。で、しかも単に個人の内面にだけ関わる信仰の指導をすると、そういう人ではありませんでした。もちろんそういうことも含まれます。個人の内面の問題っていうのは昔も今も大変重要です。で、一人一人に対してそういう細かい配慮をするっていうことは預言者にとっても大事な仕事でした。で、しかしそれだけではありません。民族全体が神様の御心に従って正しく歩んでいくようにということを預言者は始終考えていました。で、そのために祈りました。そしてそういうことに関して発言する。で、それが預言者です。で、今日のところにはエレミアがその預言者として召された時のことが書いてあります。最初の部分ですね、4節に主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てた。つまり預言者というものは生まれる前から神様によって選ばれた存在である。それも何かいい目に遭うために選ばれたとか言うんじゃなくて、ずいぶんつらい厳しい使命を果たしていくために選ばれた存在であると、そういうことであります。十節を見ますと、見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる、そう書いてあります。諸国民諸王国に対する権威を委ねる、こういう言葉、神様の言葉、神の意思を表すような言葉を語る、それを個人個人に語るだけじゃなくて、いろいろな国、いろいろな王国のことに指導者たちに向かって語る。で、それが預言者の務めでした。で、そうである以上どうしても政治に関わらざるを得ません。国を指導する王様の政治上の方針を、あるいは王と結託した祭司というような宗教的指導者の姿勢を神の言葉に基づいて鋭く批判する、あるいはたしなめる、正しい道を示す、で、そういうことをやるのが預言者の務めでありました。で、これは預言者の使命の本質的な一部であります。で、ここでちょっと脇道にそれるようですけれども、宗教改革者のマルチン・ルターのことについて述べておきたいと思います。ルターは社会には神の定められた秩序というものがあって、その一つは政治的な秩序である、つまり国である、国家とかですね、そういうものである。それからもう一つは教会という信仰的な秩序である。で、これを彼は二つの王国と呼びました。で、この二つの王国は混同されてはならない。で、教会が語るべきところに、国家が口をむやみに差し挟むというようなことは、あってはならない。逆に 国家が法律に基づいてすべき事柄に関して、教会が何でもかんでも くちばしを挟むということも避けなければいけない。でこの2つの王国、国という秩序と教会という秩序は、これは別々のものなんだから、混同してはいけないと。これは確かに理由のあることですね。これを普通二王国説というふうに言っています。二つの王国に関する教え、確かに理由のあることです。で近代国家はいずれも政教分離ということを原則としておりまして、国と宗教とがお互いにその自分たちのこのやるべきことをわきまえてあまり干渉しないようにすると、むやみに介入しないようにする。でそれは政教分離の、近代の政教分離の原則でありまして、それは基本的に正しいのです。でしかし非常に大きな問題がそこから生じました。このルターの二王国説が広く行き渡ったことにドイツではそうですが、それ以来信仰というものはもっぱら個人の内面に関わるものであると、政治とは無関係だというような考えが一般的になりました。で信仰は信仰、政治は政治で、これは全然別なんだと、区別しなければいけない、混同してはいけない。でそういうふうに言って切り離した結果、例えば政治が誤った道を進み始めたときに、信仰に基づいて、あるいは本当に正しい、神の下で正しい人間の生き方という、そういう考え方に基づいてそれを正すという機能がいつの間にか社会から失われました。ドイツではナチズムが、ヒトラーのナチズムが、権力を握って非道の限りを尽くしたということは皆さんご承知の通りです。ドイツ人というのはあれほど理性的な人々なのに、カントやヘーゲルといった哲学者を生み、モーツァルトやベートーベンといった音楽家を生み、で様々の、文学者たちを生み、で極めて理性的な民族であるはずのドイツ人がなぜあのようなヒトラーのようなまがいものにあれほどやすやすと足元を救われたのか。でそれは一つの歴史の謎ですが、それに対して歴史家はこういう説明を与えます。ドイツでナチズムがあれほどやすやすと権力を握ることができたのは、この二王国説という考え方が人々に浸透していたせいである。信仰は信仰、政治は政治と言ってはっきり分離してしまった。でそこから来たのではないかというのが歴史家の一般的な解釈です。で預言者というのはそういうふうに分離しませんでした。でイザヤもそうですし、エレミヤもそうですけれども、王様が間違ったことをしたときには、王様それはいけませんということをはっきり言いました。で先ほどの10節の後半に、見よ今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる、その次ですが、抜き壊し滅ぼし破壊し、あるいは建て植えるためにと、そう書いてあります。で最初の4つですね、抜き壊し滅ぼし破壊する、これは批判的な役割です。でもちろん預言者は批判的なことばっかり言っていたわけではありません。その後に、あるいは建て植えるという、そういう 積極的な建設的な役割も与えられています。どちらも重要です。しかし旧約聖書の預言者を見ておりますと、もちろんこの両方の役割を持っておりますけれども、しかし、その批判的な役割の方が勝っていると私には感じられます。ここでも先に批判的な役割が挙げられて、しかも数はその建設的な役割の倍あります。抜き壊し滅ぼし破壊し、これ4つですね。これが先に書かれています。でその次に建てるとか植えるとかっていう、そういう積極的な役割が2つ挙げられています。でこのことは無意味ではないと私は思います。なぜかと言いますと、権力を持っている者は思い上がる、そういう基本的な傾向を持っています。権力を持っている者こそ絶えず批判を必要としています。批判を受け修正される、そういうことがないと権力はたちまち堕落します。でこのことは私たちが最近の歴史の中で嫌というほど味わってきたことではないでしょうか。権力を持つ者は批判を必要とするのです。そしてその批判的な言葉を、嫌な役回りですけれども、それを語るのが預言者でした。でエレミアは神様から与えられた言葉を、でこれは王様にとっては耳の痛い、非常に厳しい言葉になるわけなんですけれども、それを語ります。で後に、バルクという書記に命じまして、それを巻物に書かせました。そしてそれをエルサレムの神殿の中で読み上げさせたんですね。でそれを聞いた役人たちのある者が、これは良心の鋭い人であったと思いますが、でその人たちが戦慄いたしまして、でこの言葉は全て王に伝えなければならないと、そう申しました。このことは36章に書いてあります。エレミア書の36章に。で今そこのところはいちいち引きませんが、つまりエレミアの語った言葉、そのバルクという書記が巻物に書いた言葉を聞いて、大変鋭い批判であると。しかしこういう批判を王様が聞かなければいけないと、そういうふうに彼らは考えて、これはあえて王様に聞かせるべき価値のある言葉であると直感した。そしてそれを持って行って王様に読ませたんです。ところがその時の王はイヨヤキムという人でしたが、この王はこれらのエレミアの言葉を聞くや否や、その巻物を取り上げました。そして一つ一つ引き裂いて、ちょうどそこに暖炉が燃えていたんですけれども、その暖炉の火の中に投じて全部燃やしてしまいました。ですからバルクは後でもう一度その巻物を書き直さなければならないことになりました。でこの間の祈り会でもそのことが話題になりまして、ある方が心配なさって、一度そういうふうに全部燃やしてしまったものを後からどうやって書き直したんだろう、多分皆さんもご心配になると思いますが、昔の人の記憶力というのは、大変なものであった。だからあまり心配する必要はないと思います。とにかくそういうふうにして王はこの預言者の言葉を全部、なくそうとしたわけですが、しかしそれはなくなりませんでした。 でこれが36章に書かれてあるエピソードですけれども、このエピソードは預言者というものがどれほど困難な使命を与えられているかということを物語っています。相手は王様です。絶大な権力を握っています。でその人物に向かって批判的なことを言う。でこれは命の危険を伴っています。事実このエレミアという預言者は絶えず暗殺の危険にさらされていました。それから後には拉致されてエジプトに連れて行かれたこともあります。エレミア書はこういったこの預言者の内面の苦しみを余すところなく伝えています。でその意味で非常に興味のある私たちの関心を引く書物でありますけれど、これからも時々このエレミア書を説教のテキストに選んでお話し申し上げたいと思っています。でさてエレミアは預言者として召された時に多分自分を待ち受けているこの苦しみを予感していたんだろうと私はそう思います。ですから6節で、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから、でそういうふうに言い訳をしてその仕事を断るんですね。で多分その時のエレミアは20歳になるかならないかというような年回りだったと思う。で仲介者はそう言っています。でその意味では私は若者に過ぎませんからというのもこれは事実であったかもしれません。そういう理由もわからないことはありません。でしかし若者に過ぎないというのはおそらく口実でしょう。断った最大の理由は恐れではなかったでしょうか。とんでもない、そんなこと怖くてできるもんじゃない、彼はそう思ったんだろうと思います。預言者というものは昔から苦しい目に遭います。先ほどルカによる福音書の13章をお読みいたしましたけれども、34節にエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった。でこういうイエスの嘆きの言葉がここに出てまいりますけれど、預言者っていうのは本当に苦しみに遭わされました。そしてたくさんの預言者たちが殺されました。石で撃たれたり首を切られたり、本当に神様の言葉を権力者たちに向かって語るということは恐ろしいことです。でそのことが分かっていてわざわざその苦しい道を歩んでいくっていうのはごめんだと本音では彼はそう考えたに違いないと私は思います。しかし母の体内に作る前から彼を知り性別しておられた神はエレミアの言い逃れを許しませんでした。そして彼にこう言います。若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。 これが預言者としての使命を受けたエレミヤに対する神の最後の言葉でした。ダメ押しでした。でこれでエレミヤはもう断ることができなくなりました。そしてそれからの彼の一生はさまざまな苦しみに満たされていますが、しかし本当のことを語って後の世の人々に真実を伝えた。で彼はそういう人です。でもう一度ルターの話に戻りたいと思いますけれども、マルチン・ルターは16世紀の前半ですが宗教改革運動を起こして、そしてその運動を繰り広げる中で当時のローマカトリック教会に対して非常に批判的な文章を次々と書きます。でそのために彼は、権力側から召喚されてヴォルムスというドイツの町のそこで開かれた国会に召喚されました。でそこにはナミール皇帝や高位の聖職者たち、当時の社会では絶対の権力を持っている人たちが、いたわけでありますけれども、そのナミール権力者たちの前で、彼の書いた文書の撤回を求められました。これを取り消せ、お前が書いたこれらのものを取り消せ。でその時彼は恐怖に襲われます。本当に怖かった、恐ろしかった。何が起こるかわからない。でしばらく沈黙した後で彼は短い言葉を述べました。私はここに立っています。私はこれ以外のあり方をするわけにはいきません。神様、私を助けてください。アーメン。昔の本には文語で我ここに立つ、我かくあらざるを得ず、神よ我を助けたまえ、アーメン、そういうふうになっておりますけれども、彼はそれだけ述べました。でその後彼はその場を後にするわけですけれども、突然覆面の騎士が現れて彼をさらっていきます。10ヶ月間用として落とさったが知れませんでした。でしかしこれは、彼のことを心配したザクセンの選定校があらかじめ手を打っていて、その覆面の騎士を使わして彼をさらってワルトブルクというお城の中にかくまうために打った手であったということが後から分かります。我かくあらざるを得ず、神よ我を助けたまえ、アーメンと言って彼は祈りましたが、神が良い人々を用いて彼を助けた。でそのことはその後の歴史の展開が示しています。恐れてはいけません。私たちのこの日本の教会にもその言葉が与えられていると思います。恐れるな、そして真実を語れ。でこの恐れるなという言葉は単にエレミア個人に対して語られた言葉、あるいは後にルター個人に対して語られた言葉というようなものではありませんで、この世に生きる世界のすべての教会とすべてのクリスチャンたちに対して語られた言葉だと思います。恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。でこの言葉を私たちは今朝確かに聞いたと思います。祈りましょう。 神様、真実を語るということは私たちにとっては恐ろしいことです。しかしあなたは恐れるなとおっしゃいます。どうかあなたのこの約束の言葉を信じて真実の言葉を語り続けることができますように。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌510番。